信仰に立つと題して指導先生より説教していただきます。
ただいまヨハネの黙示録2章の18節から2章の終わりまでを読んでいただきました。その最初の2節18節と19節をもう一度繰り返してお聞きいたします。ティアテラにある教会の天使にこう書き送れ。目は燃え盛る炎のようで、足は真鍮のように輝いている神の子が次のように言われる。私はあなたの行い、愛、信仰、奉仕、忍耐を知っている。さらにあなたの近頃の行いが最初の頃の行いに勝っていることも知っている。パトモス島に島流しにされていたヨハネに聖霊が働いて、彼は大きな幻を示されました。彼はその示された幻をふるさとの小アジアにあった7つの教会に手紙にしたためて書き送るようにと求められます。で、今日私たちが聞いたこのティアテラ宛ての手紙というのはその7つの手紙のうちの4通目のものです。で、この手紙を、用紙に文字を書き記したのはヨハネですけれども、しかし手紙のもともとの差出人は、これは幻をお示しになった主イエスキリストです。そしてイエス様はこのティアティラの教会については深く心を砕いて心配をしておられました。で、それはこの教会がヨハネを通して伝えられた最初の福音からそらされて、今別の教えを信仰だと思い込み始めていたという事情があったからです。で、ちょうど今が4通で真ん中なんですけれども、手紙を書き送られた教会というのはそれぞれにその町に立っていた違った事情を抱えていました。今まで聞いた3通の3つの教会のことを思い出してみたいと思います。最初の手紙というのは2章の1節から書かれていましたが、エフェソの教会です。で、この教会には偽の使徒たちが乗り込んできていました。本来の福音と違うことを語る人が使徒と称して教会の中に入り込もうとしていたのをエフェソの教会の人たちが見抜いたのだ、そんなふうに言われていました。ですから、エフェソの教会は危ない目にあったんですけど、水際でそれを食い止めることができた、そういう教会です。2番目の手紙はスミルナの教会にあった手紙です。8節からのところですけれども、この教会というのは大変に貧しい事情のもとにあって、しかもユダヤ人たちから攻撃の矢面に立たされていた、そういう困難がありました。これは福音が違うというのではなくて、ユダヤ人たちからうんと攻撃をされていて、しかも本当に乏しい中に置かれていた、そういう悩みを抱えていたんです。3番目の教会はペルガモンにある教会、これ12節からです。で、この教会にはですね、この町の中にギリシャ神話の大きな神殿が建てられて、一教の祭儀が盛んに行われている、そういう町にありました。そして、この町の教会もそういう異教的な町の空気を、に影響されて、異教的な生活習慣に流されるようなそういう人たちが、いたのだと、そんなふうに、警告がされていました。で、いつも一つの教会ずつしか聞かないので、あんまりその違いがあるということをわからないのですけれども、そんなふうに三つの教会を並べて考えますと、私たちが信仰を持って人生を生きていくときには、本当にさまざまな方向に誘惑をされたり堕落をさせられるという危険が潜んでいるのだなということに気づかされます。ですから信仰生活というのは、例えて言うとですね、山の尾根道を歩いているようなところがある、そう言っていいだろうと思うんですね。ぼーっとしていたりうっかり気を抜いてしまったりすると、どっち側にも滑り落ちてしまう、そういう危険なところというのがある。ですから信仰生活というのは、本当にイエス様に信頼して、イエス様の十字架と復活が、私の救いなのだということがはっきりしている分には、私たちは本当に安心していられるのですけれども、しかし ふと何かの弾みでそういうことを忘れさせられてしまったり、そういうことイエス様の出来事をから遠ざけられてしまったりすると、私たちは始終ですね、いろいろな危険にさらされる、そういうことがあり得るのだということだろうと思います。そしてそうだからこそ新約聖書というのは考えてみると、イエス様の福音を語っている福音書だけではなくて、いろいろな警告が語られている、手紙がその後にたくさん続いているということになるんだろうと思うんですね。でところでその福音書やあるいは手紙といったものがたくさん収められている新約聖書の中にあって、私たちが今聞いているこのヨハネの黙示録というのは、これは独特な書物であるわけです。でそれはこの黙示録の一番最初のところ、一章の一節に言われていますけれども、この黙示録だけはです、これから起こるはずのことを語っている書物だからです。ヨハネの黙示録の一章一節にこういうふうに言われています。イエス・キリストの黙示、この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すためキリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである。でこの一章の一節を説教したときに申し上げましたけど、黙示というのは啓示というふうに言い換えてもいいものです。神様が今から起こることを啓示してキリストにそれをお知らせになる。でキリストが天使を通じてしもべたちにそれを語るようにヨハネに与えてくださった。それがこの黙示録の中に語られていることです。でこの書物の中では、ヨハネが置かれていた当時の、紀元1世紀の終わり、あるいは2世紀初め頃の世界がこの先どうなっていくのかということが語られているんです。そして実は、これはまた、後の方に読んでいくことになりますけれども、この書物の中には当時まだ非常に盛んだったローマ帝国がやがて滅んでいくのだという、そういう将来まで語られます。でところがこの黙示録でヨハネはそのローマが倒れるんだということを語るんですけれども、しかしそれをあからさまに語ってしまうとローマ帝国を呪った言葉だということになってしまうわけです。でローマ帝国をキリスト者が呪っているということになると、キリスト者全体に迫害が及ぶかもしれない。それでヨハネはこの黙示録を書くときに、ローマが倒れるって言わないで大バビロンが倒れたっていうような言い方をするわけです。いろんな言葉を、象徴的な言葉を使いながらこれから起こることを語ろうとする。ですからそういう象徴的な言葉がいっぱい出てくるもんですから、黙示録っていうのは字面だけを追っているとですね、なんだか幻想的なフィクションを聞いているような気分になってくるわけです。でこの書物に語られているのは実はヨハネに示された、世界の結末に向かっていく幻であるわけです。ですからヨハネは、この一章一節のところでまだ実現しているわけじゃないんだけど、これから起こるはずのこと、それを示されている、イエス様にそれが示されていて、私はそれをイエス様から示されたんだ、私はそれを伝える預言者なんだっていうふうに、自分のことを考えています。一章の三節にはこの預言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである、時が迫っているからであるというふうに言っていて、これは預言なんだっていうふうに言うんです。で今実現していないけれども、これから将来きっと実現すること、それはしかし、実現するとしても今の時点では私たちの目に隠されているんです。ですから将来のことっていうのは、言ってみたら私たちの前にある巨大なブラックボックスのようなものです。でそのブラックボックスの中で果たして何がそこに隠れていて、何がどう実現していくのかというのは、普通は私たちがそのことを実際に経験するときまでわからないことであるわけです。ところが将来っていう大きな暗闇の中に隠されている事柄や出来事を、きっとこうなるんだというふうに予言の言葉を通して明るみに出す。でそれが隠れたものを明るみに出すという意味で啓示、ここで黙示と言われてますけど、そういうものになるわけです。今まで 将来どうなるかわからない、誰もわからないよと言ってる、そういう出来事が、いやしかしこれは実はこうなるんです、そういうふうに予言の言葉として語られる。でそれがこのヨハネの黙示録で、ヨハネはそういう預言者としての役割を果たしていたわけです。イエス様によって教会に使わされた預言者だと思ってこの手紙を書き始めているわけです。そしてこの終わりに向かってそういう言葉が書かれていくわけです。ところがそういうヨハネにとって、そしてまたヨハネを預言者としてお使わしになったイエス様にとって、決して見過ごすことのできない由々しき事態がティアテラの町で起こっているんです。でそれは何かというと、この町に私が預言者だと名乗る一人の婦人が現れたのだということです。でしかもティアテラの教会の中の少なくない人たちがその女預言者と名乗る人の言葉を信じるようになっているということが起こっているわけです。20節と21節を見ると、この婦人の活動の輪郭がおぼろげにですが見えてきます。20節からお聞きします。しかしあなたに対して言うべきことがある。あなたはあのイゼベルという女のすることを多めに見ている。この女は自ら預言者と称して私たちのしもべたちを教え、また惑わしてみだらなことをさせ偶像に捧げた肉を食べさせている。私は悔い改める機会を与えたが、この女はみだらな行いを悔い改めようとしない。イゼベルという女性がこの町に現れているというんです。おそらくこのイゼベルというのは実際の名前ではありません。そうではなくて、これもやっぱり象徴的な言葉です。イゼベルという女性は旧約聖書の列王記上の16章以下に現れてくる女性です。イスラエルの王妃としてイスラエルの王室に入ってきた女性なんですけれども、この女性はもともとはイスラエルの人ではなくて、フェニキアの名手だったシドンの王エトバールの娘です。そしてイスラエルのアハブという王様のもとに嫁ぎます。でその際に実家にいた頃礼拝していたバールの信仰をイスラエルの王宮に伝えてしまうんです。でそのためにアハブ王がそれにそそのかされて、イスラエルの国がもはや神様に従う国ではなくてバールを拝む国になるように変質をしていってしまう。でそこに実は預言者エリアが現れて、本当に命がけの戦いをするということが、列王記の上の16章から後に語られていることです。ところが今ティアテラの教会の中にまさにそういうイゼベルみたいな婦人が現れているというふうにここに言われているわけです。この婦人はもともとの教会の信仰と全然違うもの、異教と言っていいくらいに違うものを教会の中に持ち込んできて、これこそがあなた方がこれからより頼んでいく信仰なのだというふうに伝えている。イゼベルが、イスラエル王国の中にあって神様に信頼する営みじゃない別のあり方を教えたみたいに、このティアテロの町に現れた預言者、女預言者も私は預言者だと名乗って言葉巧みに教会の人たちの心をつかみ、そして本来のイエス・キリストの十字架と復活により頼む生活からそらしていくということをやったわけです。でヨハネはこの女性に対して、あなたが教えていることはイエス様によって伝えられた福音とは違うということを語って聞かせて悔い改める機会を与えたようです。ところがこの女の人はそれを一切悔い改めようとしなかったとここに言われているわけです。でこの女性が、について言われていることは、自ら預言者と称して私のしもべたちを教え、また惑わしてみだらのことをさせ偶像に捧げた肉を食べさせていると言われています。ですから、この人はですね、教会に集っているクリスチャンたちに向かって、 あなた方もし欲望があるんだったら欲望の向くままに不貧困な生活をして構わないんだよと教えたということです。そしてまた、この町に、たくさんあった異教の神殿に捧げられた肉を、食べることも差し支えがないと教えていたということになるわけです。でこれは、新約聖書を通して語られている、最初の頃の教会生活の在り方とは全然異質な信仰生活と言わなくてはなりません。例えば、みだらな人ということについては使徒パウロがですね、コリントの信徒の手紙の中で、この世の中にみだらな人がいるというのはこれは仕方がないことだ、人間ってそういうところある、でも教会に集ってくるあなた方の間ではそういうことがあっちゃいけないんだということを言いました。コリントの信徒の手紙の第1、5章の11節にこんなふうに教えられています。新約聖書の305ページです。305ページコリントの信徒の手紙1、5章の11節。私が書いたのは兄弟と呼ばれる人で、みだらなもの、強欲なもの、偶像礼拝するもの、人を悪く言うもの、酒に溺れるもの、人のものを奪うものがいれば付き合うな、そのような人とは一緒に食事もするなということだったのです。先頭にみだらな人というのが出てきますが、そういう人とはあなた方は付き合ってもいけないというふうに教えています。あるいは偶像に備えられた肉のこともこのコリントの信徒の手紙の中に出てきます。第1の手紙の8章7節です。309ページです。309ページ8章の7節を読みします。しかしこの知識が誰にでもあるわけではありません。ある人たちは今までの偶像に馴染んできた習慣にとらわれて肉を食べる際に、それが偶像に備えられた肉だということが念頭から去らず、良心が弱いために汚されるのです。ここで言われていることというのは、当時キリスト者以外の人たちの間では偶像に備えられた肉を食べるとその偶像からの力をもらえるんだというふうに考えられていたんです。でもちろん、肉は肉ですからそれを食べたら栄養があるわけで、害があるわけじゃありません。しかしその文化の中でですね、偶像に捧げられた肉に特別な力が宿ってるんだ、でそういうふうに子供の頃から、聞かされて、そういうもんなんだと思って育ってきた人がクリスチャンになってるわけです。でその人たちが、さあ肉を食べようときに偶像に備えられた肉と普通の肉とある、偶像に備えられた肉の方がちょっといいのじゃないかと思ってつい手を出してしまう。でそれがここに言われている、今までの偶像に馴染んできた習慣にとらわれて肉を食べる際に、それが偶像に備えられた肉だということが念頭から去らないという状態です。でそうすると、神様に忠実に従っていくんだと、良心が弱いために汚れていってしまう。つまり本当の神様に信頼するんじゃなくて偶像の力にも頼るというようなですね、双心の状態が起こってしまうから、その人が、信仰者として道を誤ってしまう。だから、信仰の強い人は何を食べても構わないけれども、信仰の弱い人もいるんだから、そういう人のために、どちらかというと偶像に備えられた肉は食べない方がいいだろうというのが、このコリントの信徒の手紙でパウロが語っていることです。でそういうその、1世紀のですね、教会の生活の実際があるわけです。ところがそういうのが当たり前である教会の中に、イゼベルというふうに呼ばれている女預言者が、ティアテラの町に現れているわけです。そしてみだらなことをやっても構わない、あるいは偶像に捧げられた肉を食べても差し支えないって勝手なお墨付きを与えているわけです。でどうしてこんなことが言えるかというと、これはこの女の人が教えて信じている福音というものがもともとの教会の信仰と違っているからに他なりません。このイゼベルというふうにここに呼ばれ名指しされているこの人は、あなたたちはキリストが神の子であるということを知ったんだということを言っているわけです。で神の子がいるんだということを知ったからには、あなた方はもう神様のことを知っているんだから、どんなことをしても許されるんだ教えるわけです。 言ってみたらイエス様は神様だって知ったので、もうあなた方は神様と同類だというようなことを言っている。あなたも神の子を知ってんだから、どんなことに出会ってももうもはや苦しむことはないのです。人生のさまざまなことを重荷に感じたり苦しむ、そういう人は実はあのイエスが神の子だということをよく分かっていないからです。あのイエスが神の子だと分かっててあなたも一緒なんだと思えば、どんなことでも乗り越えられます。だから、あなたのやりたいようにやりなさいというのはこのイゼベルという人が教えていることです。あなた方の気の持ちようによってどんなことでも辛くありません、そういうふうに教えているわけです。神様は苦しむことがない、だから神の子イエスを知るあなたたちも本当にイエス様のことを知って同じように生きるなら苦しむことはなくなるんだ、そういうふうに教えたわけです。だから何にも悩まなくていい、どんなことも許されている、みだらなことをしたければしたらいいし、偶像の捧げ物を食べて力を与えられたいと思ったらそれを食べたらいいじゃないかというのがこのイゼベルと言われている人の教えです。でしかもそれを私は預言者なんだから間違いがないってこういうふうに信じれば神様は最後に受け入れてくださるんだと勝手に教えている。他の人よりも神様の事柄をよく承知している預言者の私が言うんだから間違いがないというふうに教えていたわけです。でヨハネはそれに対して、そんなのは全然キリスト教の信仰と違う、何もイエス様につながったことではないというふうに説明して悔い改めるように求めたんですけど、このイゼベルという人は、ただみだらなことをやっていいと教えただけじゃなくて、この本人自体がそのことを率先してやってたっていうんです。21節にそう書いてあります。私は悔い改める機会を与えたが、この女はみだらな行いを悔い改めようとしない、教えを変えようとしないっていうだけじゃないんです。自分もまたそれをやっているから間違いがないっていうふうにやっている。あなたたちの町にはそういうイゼベルという人が今大手を振っているということをここに語っているわけです。でイエス様はそういうあり方にはついに厳しい裁きが望むのだと、そういうふうに宣言をされます。22節と23節です。見よ、私はこの女を床に伏させよう。この女と共にみだらなことをする者たちもその行いを悔い改めないならひどい苦しみに遭わせよう。またこの女の子供たちも撃ち殺そう。こうして全教会は私が人の思いや判断を見通すものだということを悟るようになる。イゼベルと呼ばれているこの人は、自分は預言者で神様のことをよく知っているとティアテロの人たちに宣伝していました。しかし本人は実際には神様の恐れを何も持っていませんでした。人間の欲望のままに生きたらいいんだということを教えたわけです。将来は巨大なブラックボックスの中にあるんだから、実際には将来のことなんか誰も分かりゃしない、だからあなたが今やりたいように欲望の赴くままに生活したらいいというふうに教えているわけです。ところがイエス様はそういう人間の自分中心のあり方に流れがちなことというのを深く心配なさって配慮していかれる。そしてこの女のようなやり方というのはやがて床に伏すことになる、死の床に伏すことになるんだ。そしてまたこの女と共にみだらなことをする者もこの、イゼベルは、あなた方はもはや苦しまないというふうに教えたんですけれど、ひどい苦しみに遭うことになる。そしてそこから生まれてくる者もみんな、死んでいくことになる。でそういうふうに、ヨハネを通してイエス様は語りかけておられるんです。そして実はこういうふうにこの女預言者の内面を見通している、そして本当に裁き主として現れてくるイエス様の姿というのは、実はすでにこのティアティラの教会にある天使にこう書き送れという一番最初にヨハネが見せられている幻のイエス様の姿の中に、もうそのイエス様ご自身の姿、ご自身がどういう方かということが表されているんです。18節ですが、イエス様のことここではこう紹介されます。目は燃え盛る炎のようで、足は真鍮のように輝いている神の子というんです。この18節だけ聞いて読むと、なんだか何を言ってんだろうかなって思う話ですが、目が燃え盛る炎のようだというのは、実はイゼベルの心の内にどんな思いが宿っているのか、そしてまた イゼベルにそそのかされて、みだらな行いに手を染めていくこのティアテラの教会の人たちの心の中にどんな思いが救っているのかということを見通す、そういう目がここにあるわけです。イエス様が乱々と目を輝かせて信仰者一人一人の内面をご覧になっている。この人が本当にイエス様の十字架に信頼をし、そして今与えられている自分の人生と向き合って、そこでイエス様に救われたものとして生きようとしているのか、それともいろんな口実を構え自分に、都合のいい作り話に流されながら自分の思いだけ実現したいと思っているのか、それを見抜く方だというふうに、ここにそういう方としてイエス様が立っておられるわけです。そしてその足が真鍮のようだ、これも面白い表現ですが、実はこれは後ろの方を見ると、ティエラテロの人たちの中にいてイゼベルの教えを受け入れないで、サタンと関わりのない人たち、つまり、普通の信仰生活をしている人たちがいる、その人たちに呼びかけられている言葉があります。24節、25節、26節、27節、28節ですね。その中の、27節のところにこういう言葉があります。彼は鉄の杖を持って彼らを治める、土の器を打ち砕くように。イエス様に信頼をして生きる人たちがこの教会の中で、その教会の群れを最終的には本当に教会として整えていくようになる。でその時には鉄の杖を持って、教会を治める、そして土の器を砕くように治めるんだというんです。でこの土の器を砕くために鉄の、棒を使うというのは、陶器を作る陶器師がよくやることなんだそうですけれども、陶器師が、器を砕くというのはですね、器を壊すことに目的があるんじゃないんですね。そうではなくて鉄の杖で器を粉々に砕くとですね、その粉々に砕いた土をもう一回集めて、それに水を加えて、今度は出来損ないではない、ちゃんとした器ができるように、それをこねて形を作って、それをもう一度火にかけるということを繰り返す。そのために鉄の棒を使うわけです。鉄の杖を使うわけです。そしてイエス様は実はそういう鉄の杖の元になるような真鍮の足を持ちだというふうにここに言われているんです。つまり教会が何によってその砕かれ、そして何によって作り直されていくのか、それは実は主イエスキリストその方のお体によって作り直されていくんだってここに教えられているんです。私たちは自分の思いで、人間の思いで何が正しいかということによって教会ができていくんではないんです。そうではなくてイエス様の体として私たちはどうだろうか、そのことを聖書から聞かされながら砕かれ、そして本当にもう一度神様の前に通用する清らかなものとして作り変えられていくんです。イエス様は誘惑に屈しない人たちには今持っているものを固く守り続けるように、進めておられます。25節です。ただ私が行くときまで今持っているものを固く守れと言われています。でこのティエテラの教会でイゼベルの教えを受け付けなくて、歩んでいる人たちが今与えられているものっていうのは何か。でこれは元から教会に与えられたキリストの福音なんです。キリストが私たちに代わって十字架におかかりになり、本当なら私たちが支払わなければならなかった罪の代価を代わりに支払ってくださった。あの十字架によってあなたは本当に清められて、もう一度新しいものとしてそこから生き直していいことになってるんだ、そういう福音を聞かされているわけです。そういう福音をこのティアテラの教会の人たちは与えられている。それをイエス様が再臨の時、もう一度あなた方のところに行く時までずっと持ち続けなさいというふうに言われているんです。あなたはもう十字架によって罪を許されている、新しくされているんだ。で許された人間どう生きたらいいのかって、許されてんだからまた好き放題に罪を犯していい、自分の欲望の向くままにみだらで構わないし、あるいは他の偶像に捧げられた肉に色目を使いながらそういうものにもより頼んで生きていくのがいいのかというと、決してそうではないはずなんです。そうではなくて せっかくイエス様によって罪を許していただいた、新しく生きていいんだと言われたんだから、これから先はそれに清らかにされたものにふさわしく、なるべく御言葉を聞いてそれに従って歩んでいこうという生き方が現れてくる、それが本当にあるべき姿だろうというふうに思います。ティアテラの人たちにはそんなふうに生きるということがここで進められているわけです。あなた方は、そしてその際に、もしあなた方の信仰生活で、誤りがあって、不格好な器になっていて、これはどうしても使えないというものがあるんだったら、それは鉄の杖で打ち砕きなさい、そしてもう一度それは最初の土に戻して砕かれたものとして、そこから歩み直しなさいという招きが語られているわけです。私たちもですね、自分自身がイエス様の十字架によって罪を許され、罪をあがなわれて救われたものとして今日生かされている、でそのことを覚えたいんです。もちろん私たちは、日々の生活の中でついイエス様のことを忘れて、信仰者であるものとしてはふさわしくないって歩みをしてしまう時があります。でもその時には私たちはそのことを、それでいいのだ、自分の欲望の赴くままに過ごせばいいのだと考えるのではなくて、その自分の誤っているところを打ち砕かれる方がずっと幸いなのだろうというふうに考えるのです。イエス様がそのような教会に与えられる鉄の棒の原型である真鍮の杖を足として教会の群れと共に歩んでいてくださることを覚えたいと思います。そしてイゼベルがそそのかす人間本位の歩みから御言葉によって砕かれ、そしてもう一度作り上げられていく、そういう清らかな民の一員として歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、ティアテラの教会に福音とはまるで異質なものを、あたかも神様から権威を与えられ、神様の前に通用することであるように、大ぼらを吹くものが現れ、教会がその言葉に惑わされて、かなりの人たちがそのようなあり方をよしと考えてしまったときに、あなたはヨハネを通じてそこに警鐘を鳴らし、そのようなあり方が本当にひどい滅びを招き、苦しみに向かっていくことになるのだということを明らかに語ってくださいました。私たちはイエス様の十字架を知らされ、その十字架によって罪を許されているのだということを聞かされ、もう一度新しく生きるように招かれていても、日々繰り返し自分の中に自分中心に生きたいという罪の目が頭をもたげ、それが私たちの中にすくって伸びてしまうようなところがあることを思います。どうか御言葉によってそのような私たちの愚かな高ぶりを手を加えて刈り込み、そしてあなたの前に清らかなものとして歩んでいくことができますようにお導きください。あなたは本当にたくさんの人間の過ちの実例を聖書の中にお示しになりながら、私たちもまたたやすくそのような誘惑に翻弄されがちなのだということを教えてくださいます。どうか聖書の御言葉に教えられながら、自分が本当は何者であるのかを日々知るものとしてくださいますように、私たちは弱く乏しく貧しいものに過ぎませんけれども、しかしイエス様が私たちのために十字架にかかってくださり、私たちの罪をあの十字架の上で清算し贖い取ってくださった、そういう新しいものであることを信じます。どうかそのようなものとしてあなたの御前に清らかに終わりの日までを歩んでいくことができますように、道を備えてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。